同じ頃、良くないことが続いて起こった。ある日の昼食の際に、私は弟や友人たちと一緒に食卓へ向かっていたが、そのそばでミオが赤い猿の面の絵うちわでパサパサと私たちを仰ぎながら給仕していた。私はそのうちわの風の量でミオの心をこっそり測っていたものだ。ミオは私よりも弟の方を多く仰いた。私は絶望して、カツレツの皿へパチッとフォークを置いた。みんなして私をいじめるのだと思い込んだ。友人たちだって前から知っていたに違いないとむやみに人を疑った。もう見よう忘れてやるからいいと私は一人で決めていた。また二三日たって、ある朝のこと。私は前夜ふかしたタバコがまだ五六本箱に入って残っているのを枕元へ置き忘れたままで番小屋へ出かけ、後で気がついてうろたえて部屋へ引き返してみたが、部屋はきれいに片付けられ、箱がなかったのである。私は観念した。ミオを呼んで、タバコはどうした?見つけられたろうと叱るようにして聞いた。ミオは真面目な顔をして首を振った。そしてすぐ部屋の投げしの裏へ背伸びして手を突っ込んだ。金色の二つのコウモリが飛んである緑色の小さな紙箱はそこから出た。私はこのことから勇気を百倍にもして取り戻し、前からの決意に再び目覚めたのである。しかし、弟のことを思うと、やはり気が塞がって、ミオのわけで友人たちと騒ぐことをも避けたし、そのほか弟には何かにつけて卑しい遠慮をした。自分から進んでミオを誘惑することも控えた。私はミオから打ち明けられるのを待つことにした。私はいくらでもその機会をミオに与えることができたのだ。私はしばしばミオを部屋へ呼んで、いらない用事を言いつけた。そして、ミオが私の部屋へ入ってくるときには、私はどこかしら油断のあるくつろいだ格好をして見せたのである。ミオの心を動かすために、私は顔にも気を配った。その頃になって、私の顔の吹き出物もどうやら治っていたが、それでも惰性で、私は何かと顔をこしらえていた。私はその蓋の表に、ツタのような長くくねったつる草がいっぱい彫り込まれてある美しい銀のコンパクトを持っていた。それでもって私のキメを時折埋めていたのだけれど、それをなお少し心を入れてしたのである。これからはもうミオの決心次第であると思った。しかし、機会はなかなか来なかったのである。番小屋で勉強している間も、時々そこから抜け出て、ミオを見に母屋へ帰った。ほとんど荒っぽいほどバタンバタンと掃き掃除しているミオの姿をそっと眺めては唇を噛んだ。そのうちにとうとう夏休みも終わりになって、私は弟や友人たちと共に故郷を立ち去らなければいけなくなった。せめてこの次の休暇まで私を忘れさせないでおくような何かちょっとした思い出だけでも、ミオの心に植え付けたいと念じたが、それもダメであった。出発の日が来て、私たちはうちの黒い箱馬車へ乗り込んだ。うちの人たちと並んで玄関先へ、ミオも見送りに立っていた。ミオは私の方も弟の方も見なかった。外した萌木のたすきを、数珠のように両手でつまぐりながら、下ばかり向いていた。 いよいよ馬車が動き出してもそうしていた。私は大きい心残りを感じて故郷を離れたのである。秋になって私はその都会から汽車で30分ぐらいかかって行ける海岸の温泉地へ弟を連れて出かけた。そこには私の母と病後の末の姉とが家を借りて湯治していたのだ。私はずっとそこへ寝泊まりして受験勉強を続けた。私は秀才という抜き差しならぬ名誉のためにどうしても中学4年から高等学校へ入ってみせなければならなかったのである。私の学校嫌いはその頃になって一層ひどかったのであるが、何かに追われている私はそれでも一途に勉強していた。私はそこから汽車で学校へ通った。日曜ごとに友人たちが遊びに来るのだ。私たちはもう美代のことを忘れたようにしていた。私は友人たちと必ずピクニックに出かけた。海岸の平たい岩の上で肉鍋をこさえ、ぶどう酒を飲んだ。弟は声もよくて多くの新しい歌を知っていたから、私たちはそれらを弟に教えてもらって声を揃えて歌った。遊び疲れてその岩の上で眠って目が覚めると潮が満ちて陸続きだったはずのその岩がいつか離れ島になっているので、私たちはまだ夢から覚めないでいるような気がするのである。私はこの友人たちと一日でも会わなかったら寂しいのだ。その頃のことであるが、ある野脇の荒い日に、私は学校で教師に強く両方を殴られた。それが偶然にも私の任侠的な行為からそんな処罰を受けたのだから、私の友人たちは怒った。その日の放課後、4年生全部が博物教室へ集まって、その教師の追放について協議したのである。ストライキ、ストライキと声高く叫ぶ生徒もあった。私は狼狽した。もし私一個人のためを思ってストライキをするのだったらよしてくれ。私はあの教師を憎んでいない。事件は簡単なのだ。簡単なのだと生徒たちに頼み回った。友人たちは私を卑怯だとか勝手だとか言った。私は息苦しくなってその教室から出てしまった。温泉場の家へ帰って私はすぐ湯に入った。野脇に叩かれて破れ尽くした二三枚の芭蕉の葉がその庭の隅から湯船の中へ青い影を落としていた。私は湯船の縁に腰掛けながら生きた気もせず思いに沈んだ。恥ずかしい思い出に襲われる時にはそれを振り払うために一人してさてとつぶやく癖が私にあった。簡単なのだ。簡単なのだと囁いて、あちこちをうろうろしていた自身の姿を想像して、私は湯を手のひらですくってはこぼし、すくってはこぼししながら、さて、さて、と何回も言った。あくる日、その教師が私たちに謝って、結局ストライキは起こらなかったし、友人たちともわけなく仲直りできたけれど、この災難は私を暗くした。美代のことなどしきりに思い出された。ついには美代と会わねば自分がこのまま堕落してしまいそうにも考えられたのである。ちょうど母も姉も湯治から帰ることになって、その出立の日があたかも土曜日であったから、私は母たちを送って行くという名目で 故郷へ帰ることができた。友人たちには秘密にしてこっそり出かけたのである。弟にも帰郷の本当のわけは言わずにおいた。言わなくても分かっているのだと思っていた。みんなでその温泉場を引き上げ、私たちの世話になっている呉服商へひとまず落ち着き、それから母と姉と三人で故郷へ向かった。列車がプラットホームを離れるとき、見送りに来ていた弟が列車の窓から青い富士浸を覗かせて、頑張れと一言言った。私はそれをうっかり素直に受け入れて、よしよしと機嫌よくうなずいた。